こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も幻魔大将好き語り、時田さんの好みと幻魔大将の未来について語ります。
僕が聞きたいのは、ぶっちぎりで面白い作品っていうのはありましたかっていうのを聞きたい
です。ぶっちぎりで面白い作品
もう、まあ、例えば大将が、まあ、海底探検が受賞したわけですけど、はい、海底探検が他のゲームと比べてぶっちぎりで面白かったのかっていうところが、まあ、聞きたいところです。
ぶっちぎりというほど、あの5作に関して、うん、特に枯山水、海底探検、うんうん、オインペ、ミネルヴァ、
プリンセスエスコート、
はい、確かにこの中で枯山水と海底探検に関しては非常に拮抗してた部分はあります。その他に僕個人的にぶっちぎりで面白かった、ぶっちぎりというよりはすごく面白かった作品はたくさんあるんですが、
はい、
これはボードゲームとして評価すべきかどうかというところは常にありました。例えば、評価的には、まあ、多分一次審査で飛んじゃってるんですが、
はい、
アメコミコレクションとかって、
はいはいはいはい、
一次審査までいってるのか。
あ、はい、一次は、はい。
で、これはすごい面白いっていうか、うん、やってて楽しい作品なんですね。
ほうほうほうほう。
で、僕は、基本的に昔大、SF ファンをやっていたのと、
はい、
まあ、こういう、物書きをやっていて悪い癖でどうしてもコレクターの付き合いが多い。いや、はい、僕はコレクターじゃないですよっていう言い訳をするんですけど、うん、コレクターの人と僕はあの世界はでという世界があるので、そういう人から見るとこれは面白い。
やっぱ一つだけ揃ってないとものすごく悔しいとかある。
そうそうそう、うん、で、あとは、実はあれ、ロールプレイしながらするとすごい面白いんですよ。
なるほど。
というわけで、なんとかの2号があるんだけど、どう思う？相関号買わないでどうすんだよとかです。低い時にはあれ1巻から7巻までのアメコミを揃えたら一番点数が上がるってやつなんで、で中途半端な点数巻ってあるわけですよね。3巻目とかさ、4巻目とかさ、そうすると内容とか全然決まってないから、いやダメだよ、3巻目っていうのはさ、ヒロインの妹が出てくる回なんだよ。説教
話を捏造し始めるんですね。
捏造し始める。そういうノリでやってるとすごい楽しいんだけど、それはゲームの楽しさなのかっていう。
普遍的かどうかっていうのはありますよね。
あ、それも楽しそうだな。
なので僕は楽しかったんですけど、僕は楽しかったんですけど、3回やるとですね、攻略が見えちゃってみんな分かってるじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。
で、一番困るのは、あれは実は、買わないのが正解なんです。
はい、あらま。
あるけど、あのね、買わない方向で行っても勝てる。
お、
無理に落として金を使いすぎるよりは買わない方がいい。っていうバランスが見えちゃったんで、
はい、
あ、これはダメだっていう。
なんかそれだけ聞くと、なんかいろんな戦略があるのかなみたいな感じもしなくもないんですけど。
多分、もうちょっとカードのバランスがあって、実は同じようなルールとして、絨毯商人っていう先達がいるわけです。
昔のセリゲー。
はい、セリゲー。はいはい、で、これも、同じ絨毯を何枚揃えられるかによって、てか中身が何枚かによって点数が違ったりするんで、
はいはいはいはい、
レアなやつを探して、レアなやつを買う。
うんうんうん、
で、たくさんマーケットにあると、1万あたりの単価どんどん安くなる。
はいはいはいはい、はい、
いうやつなんで、それと同じ攻略本ができちゃう。
はい、ああ、昔のにあったんですね。ああ。
いや、もちろんルール違うんで。
はいはい、違う、はい。
そっちの方がよくできていた。
あ、それきついっすね。
ので、僕的には楽しかったけど、
はい、
それ以上に進められないのは、絨毯商人やってっていう話になって。
ああ、それはきつい言葉。
きつい言葉ですね
。
うん、
なるほど。
あのゲームでいいよねみたいなの一番きついですね。
まあ、ただゲームって、はい、システムと上に乗ってる衣装、はい、乗せてる外見っていうのはまた別に両方があっての楽しみなので、うんうん、アメコミコレクションはアメコミのコレクションだから面白い。
はいはいはい、うん、そうですね。絨毯じゃなかなか捏造の話もできないですしね。まあそういう意味でテーマの目の付けどころはすごく良かったという。
良かったし、うん、あのそれっぽいイラストが書いてあってこれだ、うん、来たね、そうそう七巻が来るよ、七巻。で、実は結局アメコミコレクションの場合、はい、必ず全部出れちゃうんですよ。
あ、なるほどなるほど。カード全部使うっていうような。
全部使っちゃうんで、うんうん、そうすると
揺らぎがないんですね。
あの揺らぎがないんで、絨毯商人は100枚あ、はい、10種類10枚ずつを100枚あるんだけど、半分しか使わないんですよ。
あ、
なので結果的に1枚しか出なかったとかがあると
。すると超レアで、価格が高い。
なるほどなるほど。うん、はははは。
で、あの資産価値がどんどん上がっていく。
うん、
で、3枚目が出たことでみんなが絶望感を感じる。一応実は俺の金を返せぐらい。で、実際のアメコミのあのコレクションとかで、うん、それ神田で売ってたよって言われた瞬間にみんなが絶望するみたいな。
なるほど。
いうのがあるので、評価はしたけれども、もう一歩いけるよね。
なるほど、なるほど。
が、ちょっと見えちゃったところがあるので、すいません。ラフネックセブンの人にはごめんなさい。
いや、でも逆に言うと、そこを直すと、もっといいゲームになるっていうことですよね。
多分、半分に、うん、半分とかね、20枚ぐらい抜くと、20枚じゃダメだ。3分の1ぐらい抜くと、そこにね、うん、あの、揺らぎが出てきて、うん、価値の上がり方を、うん、2倍にする。
うんうん、
てか、欠落した、抜かれていた枚数だけ増やす。
うんうん、
とかすると、はい、点数とお金のバランスが取れて、より面白いくなるんじゃないっていう。
なるほど。いいですね。いや
でも結果的に市場に流れない本があるってなるとなんかちょっと寂しいもんがあるなとは思っちゃいますけどね、テーマ的には。
あ、テーマ的にはそうなんですけど、コレクターはそれも理解した上で、
結局揃わなかったっていう。
揃わねえよ。っていうか、幻の1号だよって言いながら。
なるほど。
難しいですね。まあちょっと、バランスの取り方はちょっと若干難しいですけど、ただまあ話としては、あ、確かにそうかもっていうところはあるんで、いやそういう話を聞くと、もう、時田さんにいろいろ、僕のゲームもちょっと見てもらって、どう思いますか、手直ししてもらえませんかみたいな
気持ちも。大変なことが起こるよ。あるかっていう。俺はでもそういう意味では抜けてるのがたくさんあるんで、これどっかで見たような気がするけど、なんだっけっていう。
ああ。
だけかもしれないし。
はいはいはいはい、はい。そういう視点で見ちゃうところはあるってですね。
もちろん今の作品として見てる瞬間もあるんですが、やっぱりこう、ゲームのデザイン発展史みたいなところを考えると、はい、あの点数が上下する。
うん、うん、なるほど。
うん。で、それでも上下しないゲームもあるし、
うん、
個人的にはこれこうしたらもっと面白くなるなっていうのは伸びしろみたいにも感じるんですけど、
うん、
伸びしろには感じる。だからそのサークルとしては伸びしろだと思うんですね。
あ、
ただ対象を選ぶので、
はいはい、そうですね。
なるほど。
現時点の完成度、
完成度っていうのはやっぱり無視できないところ、うん、
はい、
だから次の作品を期待するって言わざるを得ない。
うん、
この人が次何を出してくるかドキドキするっていうのがありますね、うん、
はい、
逆に僕なんかは、すみません、前の作品のイメージを引っ張って話をしちゃって、
あ、
逆にご迷惑をかけちゃうときってあるんだよね。
ああ、僕ちょっとね、今、一個思い当たるところがあったんですけど、あるゲームをちょっと時田さんに、新作ありますよって言って、ご紹介したら、いまいち弾け方が足りなかったな、みたいな言い方をですね、されたことがありまして、前のゲームに比べるとみたいな。
へー。
あ、そういう、なんか、風に見るのかなっていう風に。僕思ったことがあります。
流れとしてってことですかね。
ここちょっとカットするかもしれないですけど。
いや、これはね、逆に僕、鍋野さんにお詫びしなきゃいけないところがあって、
はい。
さんの場合、僕は、一番最初の、王様のマカロンのイメージがすごい強くて。
ね、マカロンっぽいゲーム、一切作ってないですもんね、それから。
そう。 これを作るっていう概念で受けて、逆に驚いちゃう。
そうですね、僕ああいうガチガチのゲーム大好きなんですけど最近出すゲームは運が要素がめちゃくちゃ多いですね。
うん、そうっすね。
でもマカロンとその次のあの食事の料理を
作る、はい、王様とカフェ、はい、
王様とカフェとかルールはがっちりしてるけど、ワールド世界的にあのふわふわした可愛いのイメージがあるじゃないですか。はいはい、そのままずっと押してくるのかなと思ったら、探偵ものとかいろいろだからそこら辺がやっぱり先ほど僕はゲーム作り始めて4年でしたよっていう話をされて、もう、まだそんなもんなんですかみたいな感じのドキドキ感があるんですけど、
ね、次出すやつはもうガチガチの思考ゲーになってると思います。
お、
僕の好きなゲームを出すみたいな
感じですね。でもそれはいいことで、ちょっとだからここは逆に、前のゲームの印象を引きずって目が曇ってる瞬間とかがあったりすると時々思います。
なるほど。
鍋野さんに会うたびにね、割とね、ああ、いかんいかんっていう。マカロンのことをちょっと横に置いて、
まあ。ゲーム、このゲームはこのゲームでということで、ね。
そう
です
ね。
僕もちょっと一つ聞きたいゲームあるんですけど、いいですか？
はい。
はい、ですね、入君でさんのシマンチュですね。
はい。
僕遊んでみてすごい面白いゲームだなっていうふうに思ったんですけれども、はい、点数的には僕は思ったほどあれ高くないなっていうふうな感じだったんですけど、このゲームはどうだったんでしょう？
ざっとプレイしただけなので、
はいはいはいはい。
あれなんですが、割とああいうふうに島からマップを広げてって、はい、取れるところを確保し、それを再生産していくっていうゲームに関しては、
はい、
実は僕は割とあまり好みではなかった。いいゲームっていうか完成度が高いんですよ。
はい。
スマンチさんに勝ってもやることが、はい、で、ただそれはやることが分かっちゃうんですよね。こうやってこうやってプレイして拡大していったら、だから沖縄の島、沖縄のものを採算するっていう感覚的には分かるし、
うん、
こう流れていくよね。
うん。
った時に、それは、本当すごいゲームの完成度としてはいいと思うんだけど、
はい、
僕は多分そこに新しい何か一個を求めちゃったんだと思います。
ほー、新規性というか。
はい。新規性を求めちゃって、はいはいはい、あれは島らしい雰囲気っていうのはすごく表現してるし、
うん、
ここのトークンとかで貝みたいなのがあったり、いろいろ絵が再現されてるし。
そうですね。はいはいはい。
なところで、
うん、
まあそこで新規性、だから逆に、なんか沖縄、内容ののんびりした雰囲気が再現されている。オッケーオッケーオッケーっていうことで止まっちゃったんですね、うん、6人の評価。
うん、
だから、6点ではない。7点ではあるんですよ。
うん、
で、だから、ところが今、実は拡大再生産ゲームがたくさんあるし、
はいはいはいはい、
そこでもう一段階何か面白かった、パッと目を引くものがあったら、点数が上がってたかなと。
なるほど。
うん、
よくできた拡大再生産という評価にとどまってしまった。
とどまってしまったっていう。
なるほど。
難しいな
ぁ。難しいですね。よくできた拡大再生産でものすごく面白い感じがするんですけど。
いや、面白いですよ。
はい、結構面白いなっていうふうには思ったんですけど、もう一つ要素が。というところが。ああ、なるほど、なるほど。
あとは、多分、これ、多分ですね、僕の悪いとこなんですけども、
はい。
それを取り上げるにあたって、
うん、
物語的に記事を書ける作品かどうかというところなんです。
はいはいはい、はい。
これは、今のこう、ゲームマーケットでのゲーム開発史的な流れがあるとして、
うん、はい。
それは、新しい流れをやるとか、こういう、ドラマを生み出しそうなものなのか、
うん、
ラブレターの後継者としての姫騎士に来て
みたいな流れ、これいいいいいい、さすがですそうです、割とねそういうノリが書いてて、これを作品を取り上げるにあたってこの記事だねってかっこつけられる、かっこつけられるって一緒に言い方だ。
いや、でもなんとなく物語性ですよね。それも多分ゲームの文脈というか。
はい。
はい。
なので、いい ゲームだと僕は思いますし、
うん、
そうだな、沖縄のああいう雰囲気とかが好きだったら、
うん、
本当にそれでいいと思うんですね。拡大再生産をたくさんやってる人はもっと濃いものを要求するかな。
ああ、なるほど。
でも、うんうん、あれ以上濃くすると同人ゲームじゃなくなっちゃうような気がするし、
まあ岡田さんのミネルヴァみたいなああいう方向に
行っちゃう可能性はある。
あれはなかなか真似できないですから ね、物量的にも。
うん、っていうか、あれはあれでまた面白い挑戦だと思うんですが、ちょっとインストが長くなりやすいという
か。ああ、まあ確かに要素多いですからね。うん、はいはいはいはい。
なので、そこが多分対象になるならないの、
うん、
なってしまったところ、
うん。
あとは多分、そこら辺、どこまであのタイルに書くかっていう、
はい、
タイルに取得するのか、カードにするのかっていう、部分ですごい模索されてるとは思うんですが、
はいはいはい、
カードで良かったんじゃないかみたいなところが見えちゃうとやっぱり引っかかっちゃう。
へー、僕なんかタイルあんな使えて贅沢だなっていう。
ああ、まあそれはあのなんていうか、もうそういう意味では今回に関するとやっぱりゲームマーケット大賞のある意味課題のいくつかっていうのはもう完全なプロから、
はい、
あの一同人サークルの、
はい、
あるいは個人のレベルの作品が全部混じってる
世
界から引っ張ってくる、
はいはい、
あのゲームマーケット大賞ならいいですけど、これはコミックマーケット大賞で付けた瞬間に大騒ぎになりますよね。
大騒ぎになるでしょうね、
まあ、確かに
作っちゃいけない世界に入るんですが、
はいはい、
ゲームという形で、うん、ある意味エッセイのスピールとかアメリカのジェンコンオリジンみたいな感じのレベルのイベントになりつつあるからこの名前を使ってますけども、
はいはいはい、
ある意味すごいスモールパブリッシャーという言い方をしますけども、
はい、
のから本当にもうすでに海外で活躍を始めてるデザイナーさんたちまで混じって、
はいはい、そうですね。
それの上にあの第1回東京ドイツゲーム大賞の受賞作の製品化みたいなの入ってると、
うん、
とんでもないですね。
まあ普通ならね、プロならプロ、アマチュアならアマチュアっていう風に分けるところ、それみんなごっちゃにしてやってるっていう、そういうカオス極まりない、そういうアワードですからね、これね。
そう、かなり大変ですよ、うん。ゲームマーケットで売られていれば OK。
OK。
いいのかな、うん、いや、もう一応なんかあの、翻訳ゲームの単体のものは、ちょっと違うんじゃないっていうところは投票なんかで多分こうカットはされていくんですが、
うん、
とはいえ、うん、あの、新聞に載っちゃうような枯山水から、200しか作ってないよねっていう、カードゲームまで。
もっと少ないのもあるんじゃないですか。
姫騎士逃げてっていくつ作った
の？あー、でも、姫騎士は200個作りました、うん、最初。はい。
まあ、100個ぐらいの、とか50個っていうサークルも多分たくさんあると思うんで、
うん、
持ち込みは50ですとか100ですって
人。はい、はい、はい。まあ、そういうのがね、同じ土俵に上がるということで。
上がるっていうのが、まずむちゃくちゃな話です。ゲームマーケット的には全然おかしくない話なんですよ。
はい、
ワードバスケット、
はいはいはい、
あれが一番最初にゲームマーケットに来た時には、買ってきたどんぶりの数かなんかだったので、
はい、
投げ込む、カゴの方ね。
あ、はいはいはい、
あの間にどんぶりかなんかが用意されていて、
はい、
その数だったので、その数、持ち込めた数だったので20個とかそういう世界
で、
何ですかそれはみたいな時期もあったんですが、今はもう100、200は当たり前に。
今年の選考でもいいですけど、この中で対象挙げられるものはないねみたいな会話があるのかないのかっていうのがちょっと気になりました。必ず選ぶのか、もう今年はないっていうような、なんか厳しい年もあるのかっていうのが、
できればそういうことない方でいきたいと思ってると思います。
なるほど。
基本的にはおすすめの作品を出したいわけなので、我々がやっていることは基本的に良い作品を紹介することで、あの、うん、ゲームマーケットでゲームを買ってもらえる、あるいはもうこれからボードゲームの世界に入ってくれる人のための手がかりとなる作品の選出なので、
うん、
いわゆるそこから、ここもちょっとまだ複雑なところなんですけども、今回あの実はアークライトって対象を挙げたからそれを製品化するっていう、
うん、
賞ではないんですよね。
そうですね。はい。はい。はい。は
い。いわゆる文学賞なんかで、今年の受賞対象者なしっていうのは、うん、いわゆる出版に値するレベルまでいってない。
ああ。なるほど、なるほど。
対象作品として出版するのではないと。
うん。うん。うん。
いう評価基準がまずあるものなので、
うん、
そういう意味では、ちょっと今後のことについて私は言ってしまうんで何とも言えないんですが、
はい、
基本的にはその年の中で良い作品を選び出して、その年の、まあ、収穫の良いところを得るために手がかりを示すと。
はい、
だからもちろん審査員として本当にもしかすると外賞盗作なしって言いたい年が出るかもしれないんですが、出るかもしれないんですが、僕はそこまで悲観はしないでいいなと思って。
なる
ほど。その時には諦めてひめきし逃げてにつけて。
いや、それで本当にね、だったら終わりだっていうふうに言われますからね。
ドイツの賞とかではないですか、なんですかね、まあ、当たり年とか、あの不作とか、そういう時もあると、言われ方する年もあるかなと思うんですけど。
というか、ドイツの賞の場合、年間賞と、ドイツのゲーム大賞という2つのラインがあるんで、どっちかで評価、その評価が変わる瞬間があったりするんですよね。
うん
うん、で、あんまり多分、ちょっと僕自身のチェックはちゃんとしてないんで、なんとも言えないんですが、あんまり該当格なしは出したくないと思いますね。
はい。まあ、成り立ちがそれぞれ違うんですけど、これ、僕も聞き売りなんであれなんですけど、うん、ドイツ年間ゲーム大賞って、どういうゲーム、賞かっていうと、産業賞なんですね。
うん。
内閣、なんちゃら賞みたいな、お酒の賞みたいな、そういうイメージなんですけど、産業振興するための賞でもあるんで、
はい、
受賞作が出ないっていう風になると、いろいろ困るわけです
よ。なるほど、なるほど。
はい。
まあ、ある意味、ゲームマーケット大賞もそれに近い部分があるんで、ゲームマーケットを盛り上げたいので、
はい、
できるだけ出したいと、
はい、
僕個人もそう思います。
うん、
はい。で、逆に言うと、選べなくなるというときは、それはゲームマーケットが終わっちゃう年なんじゃないか。
あ、
で、ただ今現状的に毎年毎年ブースが増えていて、どんどん世界に巣立っていくようなゲームデザイナーが生まれている、プロ化していく人も増えているっていう状況で、これ以上レベルが下がるというよりは、みんながこう、新しいネタに困ることはあると思うんですけどね。評価すべき作品がなくなるということは多分ないんじゃないかなと。
なるほど。
うん、もうこれ以降どんどんレベル上がっていくと思いますよ。
今年のもうレベル高さが感じますね。
ね、僕多分このね、姫騎士逃げてなり、ハンニャ踊るポーカーなりで、末席に名を連ねて、ああ、よかったなっていうふうに、これが一番の思い出だなっていうふうに思うぐらい。
そんなこと言わないでください。
まあまあ気持ちとしては、もう今後も、はい、頑張っていくつもりではありますけど、本当にね、欲張りなことを言えば今回はね、一次審査で、終わってしまったので、今度はもうちょっと残るように頑張りたいみたいなね、そういう気持ちは、はい、あります。といえばあります。
じゃあ次は何を作るんですか？
いや、一応まあ今、作ろうとはしてます。頑張ってます。
期待しております。
はい。あとそうですね。やっぱり、ゲームマ大賞っていうことで、審査員ってのは、憎まれ役だっていうようなことを、特に秋山さんですとか、小野さんおっしゃってまして、多分似たような気持ちは、時田さんもお持ちではなかったかなというふうには思うんですよね。
まあ、それは感じ、はい。
はい。で、まあ、実際ゲームマ大賞終わってみてからの、周りの反応というかは、どんなもんでしょう？
実際のところ僕自身がゲームマーケットの取材が終わってから、はい、あまりボードゲームのところに行けてないのでサークルとかに具体的にそれの反応っていうのはちょっと分かんないんですけども、
はいはいはいはい、
どうなんでしょう。
その時は否定意見もいろいろ出てましたけど、
うんうんうん、
多少決まった後は見た感じはなんでこういう選考になったのかとか全く話としては見ないなっていうのは印象ですけど思いますけど、
もちろん多分あっちのゲームの方がいいよって言ってる人もたくさんいると思いますし、
うん、
逆にとりあえずゲームマーケット大賞が決まったんだ、
うん、
一応当日ツイッターをダーッとチェックはしたんですけども、
はいはいはい、
すると、決まったんだ。あ、決まったよ。それ俺買ってるよって。
うん、
いや、ラッキーみたいな人いるし、俺的にはこっちだなっていう人も、
うん、
僕は両方あっていいと思うんで、
うん、
現状、今ゲームマーケットが一番中心、業界の中心にいますけど、
はい、
今後いろんなところでそういったものが増えてきますし、
うん、
国内製品はどんどん増えていくんで、そういう時に、まあ、別の賞がまた作られることもあるだろうし。はい、
そうですね。確かに確かに、うん。
ニューゲームズオーダーさんがもう一回ドイツゲームショーをやってくれるかどうか。
個人的にはゲームマーケット大賞のカウンターで何か当てるとすればエキスパート大賞だなと思うんですけど、
はい、要はあれかな、ドイツ年間ゲーム大賞に対するドイツゲーム大賞みたいな、そういう感じの
好きな人が一番楽しめるっていう、
まさにそれがドイツゲーム大賞ですね、
はい、
うん、
どなたかがやってくれる、
うんうん、
ありがとう、そういうので、今回、ゲームマーケット大賞の場合には、ある意味、何でもありのうちの中で選ぶんで、
はいはいはい、
とジャンルを分けて、
うん、
部門賞みたいなのを。
プレイ時間60分以上の賞とか。
そうっすよね、まあ、結局、ゲームマー大賞ではそういうエキスパート大賞みたいなのは創設するつもりはないという現状。
それについては今後は分かりませんけども、
うん、
今の時点、今回も実はそういう話はあったんですね、
はいはいはい、
エキスパート賞を別に分けてやるべきなんじゃないかという議論は何度も出たんですが、
うん
うんうん、そうすると当初の目的からずれちゃうんで、
うんうんうん、
それやるとね、多分ね、かなり濃いものが増えてきて、
うん、
より審査が大変になるかな。
まあ確かにね、ゲーム長いのになるとね、1ゲームやるのも大変になりますからね。
重量級専門の部門審査員とかやりたくないかな。
僕めっちゃやりたいっすけど。
やりたくて好きな人が草の根的に生まれて、で、なんか、ね、自然とそこにみんな人が集まってきてってなるのが一番理想の形ですかね、やっぱり。
はい。そこで、いや、簡単ですよ。メガシビライゼーションというのが、この前のエッセイに出てたわけなんですが、
はい、
なんかプレイ時間18時間とか書いてて、はい、でもね、なんかプレイ時間が12時間で、
はい、
最大プレイ人数が18人で、ごめん、これ再入して審査するために俺は何日寝てた何日というか、そのイベントを何回やればいいの？
そうですね、確かに。
という部分とかもあるんで、まあ、難しいところは残るんじゃないですかね。誰か、重量級の審査を俺に任せろと言ってくれる人がいると、とてもありがたいですが。
いそうな気はしますけどね、重いゲーム大好き。
重いゲーム大好きな人はたくさんいるんで、
うん、
毎日農業ゲームをやってる人とかいるんで。
はいはいはいはい。
もうすごいなと思います、ね。
それも多分ゲームマーケットの方で重いゲームがさらに増えてきて、
うん、
無視できないような量になってくると、だんだんそういう意見も強くなってくるかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん、
まあ現状の感じだとゲームマーケットで売るためにある程度短めでインストできるというのも一つの、うん、売上と売上に直結するレベルの題材があるんで、
うん、はい、
極端に重いものは多分できないんだろうなと思います。
うん、
まあ、あとそれ製品化したらいくらかかる。
そうですね、
個人でシビライゼーション作るとか考えたくないですね。
ボード1枚だけでもうっていう。
お腹いっぱいな感じがします。そういうのがあるので、まあ、いきなりはそういう方向にはならないとは思いますし、
うん、
だから逆にプロ製品と、
うん、
をどう評価するか。あと実際には今回は、いわゆる輸入ゲームはあまり範囲から排除された感じになっている。
はいはいはい。
で、それをどう評価する、
うん、
物差しみたいな賞はどこかで必要なのかもしれない。
ユーモアさんは輸入ゲームの賞と同人ゲーム賞と分けて
発表
されてる。
そうですね。はい、
ああいう、だからユーモアさんの賞が同クラスで評価されてくると、ゲームマーケット社の役割分担みたいなのがはっきりしてい
いなと。なるほど、
うん。
そうですね。確かに。じゃあ、あとは、時田さんの方と、あと、鍋野さんの方から告知といいますか、PR したいことをお伝えしていただければと思うんですけど、じゃあ、時田さんの方からよろしくお願いします。
は
い、
私の方は本業としましては、
はい、
テーブルとか RPG デザインで、
はい、
を、雑誌の記事なんかでやっております。まず、TRP デザインに関し、デザインと翻訳に関しては、
はい、
まあ、そういう意味で、ここ1年、ちょっといろいろ積んでいたものを作っている状況で、
はい、
まず、翻訳の方で、エクリプスフェイズという、中 SF ものですね、はい、が、来年の早い時期に出る方向で、今、頑張っています。
もうかなり最終段階に。
僕の手は離れて今編集さんが大変なんですが、何しろ、フルカラー400ページぐらいの回
数で、
非常に大変なことになってるはずです。はい。なんか、冬休みというか年明けたら、構成が出てきて大変な気分になるんじゃないかな。で、それに続いてやっぱり翻訳の TRPG で、シャドーランの第5版というのが進んでおりまして、これも、まあ、来年の早い時期に何とかしたいなぁ、これかなぁって言ってるところです。今、ちょっと翻訳の最終段階で、用語関係とかをやってますんで、はい、これが終わると、これがまあ、今ちょっと、僕の手をやっと離れるか離れないかのところまで来てるんですけども、並行で、私の方のオリジナルの作品で、まあ、深淵というダークファンタジーがありまして、はい、これの第3版をちょっとしばらく前から作ってるんですが、これがもう少しでまとまりますんで、はい、それがまあ、来年前半ぐらいに出ればいいな。という、なんか、ね、いいなぁが、3つ続いてしまってるところに、私の多忙さを感じ取っていただけるとありがたいか。
いや、本当にたくさん仕事を抱えられ
る。という状況なもので、ちょっと、お前、TRPG デザイナーとしての仕事しろせいやというお声がたくさんあります。はい。
そうですね。じゃあ、時田さん、1年間、こちらの方でね、頑張っていただいたので、はい、今度、TRPG ファンの方にお返しいたしますというかね。
で、一応、その他の仕事として宣伝をすると、はい、今出ている、映画秘宝という雑誌がありまして、はい、こちらの方で、ホビットという映画の、私をやってるんですが、こちらの解説記事とかを書かせていただいております。まれ、はいはい、になんかこう、なんか変な、ファンタジー関係の時だけ呼ばれる、動きになりたらですが。
なるほど。そういう流れで来るんですね。
基本的には、そこで、一応、ちょっと解説記事を書かせていただいてます。あと、ボードゲーム関係の記事を、秋葉カルチャーマガジンで、フェブリさんというところがありまして、
はい、
月刊誌なんですが、一人社さんの。
はいはいはい。
こちらの方で、まあ、アナログゲームを紹介しておりまして、確率でやってまして、
はい、
今出てる32号というのがありまして、
はい、
表紙がデジモンアドベンチャーなんで、そういう店で作成したけど、確月なんですけど、そちらの方でですね、紹介コーナーがあって、そこで僕のところが、一応、アナログゲーム担当で、
うん、
今回、赤ずきんは眠らないを紹介していただいて、その前がゲームマーケット紹介で。ちょっと前から、ね、枯山水とかゴリティアとかやってたりするんで。で、どちらかゲームライターとしていろんなところでそういう記事を書きたいなと思ってますので、これを聞きの方で、ボードゲームの紹介記事とかやらせてくれる方は、ぜひともお声かけてください。と、こちらのコーナーの人にはもうご存知だと思います。ゲームジャンボリーさんというのが出ておりまして、
はい。
はい。同人のボードゲームの紹介雑誌なんですが、
はい、
こちらの2号の方で、やっぱりゲームマーケットで宝探しということで、
はい、
いろいろなゲームを紹介させていただいております。
なぜか、姫騎士逃げても紹介されています。
はい。姫騎士逃げてと、彼女が下着を選ぶ5つの理由っていう、こう、色物って言うと怒られるな。
いやいや、僕はいいですけど。
割と独特な
作品
とか、
はい、
あと、まあ、そほどゲームを紹介してますんで、
はい、
こういうこともやれると本当はいいなと思ってます。雑誌が増えてくれて、雑誌自体は本当にゲームマーケットに来てらっしゃる方だったら、
はい、
非常に注目するゲーム紹介がたくさん載ってますし、ゲームマーケット自身の成り立ちとか、あと、実際にゲームマーケットに出店する人のに役立つ記事とかたくさん載ってるんで、はい、ぜひ機会があればお手に取ってください。
はい、僕はゲームジャンボリーの記事で一番ドキって思ったのは、
うん、
同人ボードゲームで起業しようっていう記事で。
やりましたね。
まあ、個人事業主になったらいいんじゃないっていうのがあったんですけど、これ、鍋野さん、ぜひ読むべき記事だなっていうふうに。
うちの妻は、だから、はい、もう事業主で全部申告もしてます。
うん、おまあ、そういう方がね、今後も増えるのではないかっていう、すごいタイミングでぶっ込んできたなっていうふうに思いました。
いや、実際、ゲームマーケットで、はい、だから結局、エッセンとかに行く人たちになってと、
はい、
利上げ的な金額、例えば実際に海外のメーカーさんから声をかけてもらえて出ることすると、はい、同人レベルでは終わらない。それ生活できるかどうかはまた別の話ではありますけども、
はい、
それなりの収入、副収入になってしまうんで、
はいはい、
で、まあ、あと実際の子さんのゲームサークルさんのところでやっぱり起業家っていうのを意識されている方、うん、あるいは実際に起業家された方っていうのが出てきてるよね、
うんうん、
まあそういう時代ですよ。
すごい時代になりましたよ。
まあ実際動いてるお金を考えれば、人によっては金関係考えなきゃいけないレベルが来てるはずなんで、ちょっと話は専門誌がちょっとどうしてもなくなってしまった状態なんで、うんうんうん、これがうまくいって、はい、続いてくれると嬉しい
ですね。
全然嬉しいですね。
時田さんどうなんですか、また次の記事の依頼とか来てるんですか。
なんか書くという話は来てます。どんだけ色物にしていいかというところはちょっと編
集色物限定なんですか。
いや、立ち位置的にそれでいいんじゃないですか。てか、割と真面目に自作を紹介しているページが割とちゃんとあって、で、ゲームマーケットのユーザーというか、ゲームマーケットに出展する側にも役に立つ記事があって、ゲームマーケット絡みの漫画があったり、ゲームブックが載っていたりするところなんで、今の新しい情報については、ある意味、こう、きちんと流れているし、
なるほど、
資料的な価値もあるんで、
はい、
あとは、いかに、落ち穂拾いというと、あれですけども、いろんな紹介されてないので、もったいない作品って本当にある。
うん、
で、それをもっと紹介できる方がいいかなと。
なるほど、
という感じなので、そういう仕事をしたいんですが、どうなのかな。
もっと盛り上がって時田さんにもね、お仕事の話がどんどん舞い込むといいですねっていう。
いいですよ、
はい、
できればプロの雑誌もよろしくお願いいたします。ひどいよ。何の営業活動してるんですか。
そろそろなんかね、生まれても全くおかしくはないなとか、もしくはロール&ロール氏がボードゲームにもっとページががっつり咲き始めるとかあっても変ではないなと思うんですけど。
まあそこら辺また微妙だったりするんで、タッチロール&ロール氏がやっぱり TRPG の雑誌、サポート誌という部分がありますんで、微妙にユーザー層が変わっているのと、あとボードゲームの雑誌はある程度カラーがないと辛いんですね。
ああ、なるほど、確かに。
これが実は商業誌としてコスト高になってしまうもんで、以前のボードゲーム雑誌の、苦戦の原因にもなってたりするんで。
そっか、言われてみて初めてそうですね、気づきましたね。モノクロでは確かに。
あ、ゲームジャンボリーさんはフルカラーなんで。
いや、よくやるなと。
本当はありがたい。
うん、
なので、そこら辺を超えられるような状況が、もう少しで出てくると思うんですよ。
はいはいはいはい。
ゲームマーケットの参加者が、まあ、今回9500とか700とかって言われてますけども、はい、それがまあ1万を超えてブレイクすることによって、うん、そういったところも含めて市場規模の拡大みたいなのが、また、もう一回、あと2、3回起こると思うんで、
うん、
そこで、どういったものができてくるか。
はい。
まあ、そんな感じですね。ちょっといろいろ話をし
たいな、はい、そんなところでよろしいでしょうか、お仕事的には。はい、はい、それじゃあ、鍋野さんから告知をお願いします。
そうですね。まずは、
はい、
名古屋ボードゲームフリーマーケットが名古屋で、はい、年明けの1月9日ですね、
はい、
の土曜日に名古屋駅から徒歩5分のウィンク愛知という会場で開かれますので、
はい、
これは私も参加をします。
はい、
で、そこに、さらに新作
を。さらに新作。
さらに新作。
早い。
この間、新作をゲームマーケットで出したばかりですが、
はい、
出します。ゲームの名前はケルベロスというゲームで、
はい、
この間出した、ヘッジホグジエンマがペアを作るバッティングゲームだったんですけれども、バッティング要素を抜いてですね、順番にカードを出していくと。で、ペアを作って得点にするという部分だけが同じ、まあ、姉妹作という形で、ゲームシステムが似てて、結果は 全く違うと、うん、ヘッジオブジェーマーが少し緩めのゲームなんですが、ケルベルスは辛めのゲームというので出します、うん、で名古屋ボドゲフリーマーの次はゲームマーケットまで手に入れてもらえる機会はないのかなというところで、まあ、ぜひいらしてくださいと、名古屋の観光も兼ねて来ていただければいいかなと思います、
はいはい、そんなところでよろしいでしょうかね。
あ、大丈夫です、はいはい、名古屋ボドゲフリーマーで中古のブースもあったりとかで楽しそうなので、
はいはい、
なんかミスボドでなんか中古を募られてたんで、なんか出物があるんじゃないかなと。
そうか、秋山さんの人脈でじゃあすごいいろんなゲームが集まるかもしれないですね、
かなり期待をしてるんですけど、
僕もあの名古屋で行くのは初めてなんで、すごいどんな感じなのかなっていうのを楽しみにしてます。
毎年今回3回目ですけど、数百人、はい、400人とか600人とか集まって、かなりなんか規模としてはでかいなと。
結構まとまった数ですよね。
そうですね、いつも会場が狭いなと思います
去年と同じ会場なんですか。
はい、一緒ですか、はい、
じゃあさらに今年は人が増える可能性も。
そうですね、増えた時にねどうしたもんかなというちょっと悩む規模になりつつありますね、これも。
いやそれも羨ましい話ですけれども、
ねはい、まあ、ファンが増えてるなというのは、うんうん、名古屋ボードゲームフリーマーケットはものすごく、うん、あ初めてなんですとか、
はいはいはいはい、
あんまりやったことないんだけど好きになり始めてとか、
はいはいはい、
そういう方もかなりいらっしゃるので、
結構ライトな人も足運ばれるんですね。
そうですね、うん、ただ面白いカラーがあると、
うん、なるほど、いやすごい楽しみですね。はい、というところでよろしいでしょうか。ここまで、長い時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回からは第6巻発売記念放課後サイコロクラブについて語る予定です。それでは